皆さんこんにちは、カラーデイズ若です。2011年6月13日月曜日午前11時39分頃収録でございますけれどもですね、いやー、本当にね6月12日まで更新しませんでしたね。いや、まさかっていうかね、いや、これ大学生ならもしかしたらわかるかもしれませんけども、やりたいこともたくさんある、でやらなきゃいけないこともたくさんあるというこのせめぎ合いですよね。いや、暇かって言われたら暇なんですよ、暇なんですけど忙しいみたいなね、この矛盾、なんかこの矛盾ですよ。皆さんなんかわかりますかね、この感覚。わからんっていう話ですね。まあ、要は忙しかったんです、すいませんでしたっていう話でね、まあ、ちょっとさすがにこれ以上更新しないのはまずいということで今日は収録したいと思います。はい。はい、ということでね、まあ、いろいろありましたよ、そりゃいろいろあるわっていう話でね、はい、今日は近況報告的なものをカラーしていこうかなと思います。ということで始めていきましょう。大学1年生若がお送りする雑音マジで自己満足の番組、カラーデイズ。この番組はボイスブログ、ケロログとシーサーブログの提供でお送りします。はい、ということで改めましてこんにちは、カラデイズ若です。はい、というわけでね、もう気づいたら6月ももう半ばっていう話で、ね、はい、前回配信したのが6月の1日ですかね。もう1週間以上ね配信してないというので申し訳ない感じなんですけれども、いや、ちょっと放置しすぎましたね、さすがに。ちょっとね、いや、もうね、喋りたいネタが増えましてですね、もう困ったもんだという話ですよ。でですね、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、そうね、まあ、特に目立ったものを報告しましょう。なんかね、ポッドキャストのいいネタ的なもののね、ネタはたくさんあるんですけれども、ちょっと絞っていかないとね、なんせ話しきれないという話ですよね。で、まあ、体育祭がね、いつの話だっていう話ですよ、僕的には。体育祭がね、6月の、まあ、某日にありましてですね、いやねっていう話ですよ。まあね、散々僕前回やる気ないと抑えてましたけども、本当にやる気なくてですね、いや、案の定僕ね、今日、まあね、もう結論から言っちゃいますけど、もう競技にね出てないですからね。競技に出てないですからね、もう何の競技にも出てませんからね、もうクソがあって話だよね。それでいて、その後あった交流会に参加してまして、ね、まあ、焼肉だったんですけれどもね、その学科別でねありまして、まあ、美味しくいただいてね、まあ、行きましたけども、まあ、メンバーはね、美味しく食べたメンバーはですね、まあ、学生番号の比較的近い集団で集まってたんで、じゃあ僕もその中にひょろっと入ってですね、行きましたけれどもね、いやー、まあ、そんな感じですよ。うん、で、まあ、結構ね、お互いのこと話したりとかっていうのもして、まあ、本当に名前の通り交流会で、したね。で、まあ、あの類ってさ、あんまりこう焼肉の量ってそこまで多くないなって感じじゃないですか、ね、交流会だからねっていう話なんですけど、いや、多くてですね、これが肉の量が、うちの学科バカかと、買いすぎだろうという話でですね、余って、でもみんなでもうね、お持ち帰りですよ、お持ち帰り、もうね、そしてご飯の量も半端で、もう2升は確実にありましたからね、ものすごい量ありましてですね、余っちゃって、僕も持って帰ってきましたけどね、本当に一人暮らしは助かりますけどね、その辺。まあね、一人暮らししてて、食事ほど困るものないですからね、もらえるものはもらっとくという話ですよ。はい。まあそんなことがありました。まあこんなんでいいですか、もう体育祭の話、これで終了です。もう5分で終了です。もうね、ネタがね、溜まりすぎてしょうがないんですよ、もうね。一気に話しますから、ね、今日は、でその後ですね、何があったかなと思って振り返っていくとですね、まあ6月第2週ですね、振り返ると、まあ まあ、中間テストはね、前回言った通りガバガバ入ってくるわけですよ。もうね、勘弁してくれと、勘弁してくれという話なんですけどね。まあ、案の定ですね、そんなに難しい問題ではなかったっていう話でですね、はい、まあまあまあまあまあって感じでですね、結局ね、テスト対策もね、もう前日ですよ、前日ぶっちゃけますけどもうね、やることがたまるわけで、まず普段の課題とかまあね、普通にあるわけで、それプラステスト対策ができるかって話ですよね。ほう、そんな感じで結局前日とかになっちゃいましたね。まあなんとかね、結果はまだ来てないんですけどもね。はい。で、まあ、実はね、今週もね、あるのよ。今週もね、あとね、二教科あるの。あと二教科残ってるんですけどね。まあ、無事になんとかなるだろうと。いう話ですよ。はい。まあ、そんなんでした。はい。テストの話、以上終わり。早いな、おい。このスペース早いぞ。俺なんか逆に時間余りそうで怖いんだけど。はい。でですね、あとはですね、プレゼンテーションっていうものもね、実は先週ありましてですね、まあだいぶ前に番組で言ったかなと思うんですけども、プレゼンテーションやるよと、もうどうしようと、もうね、まあなんか、余裕だよ、みたいなことをね、なんか言った記憶があるんですけれども、いやー、実際どうだか、全然余裕ではなくてですね、前日に、実はユーストリーム、まあ、ユーストリームの僕のカラーティーズのチャンネルを見ていただければわかると思うんですけど、プレゼンテーションの練習をしたんですよ。その模様が見たいという人は、その、録画ビデオを見てください。配信をしたんですけど、まあ、グダグダでもなかったんですけど、制限時間7分なんですけど、まあ、余裕でオーバーして、14分っていうね、プレゼン、アホかと。もう2倍だろうという話でですね、まあ練習しといてよかったですとかでね、喋りの練習とかもできましたし、これはいらんっていうのも分かってきたので、まあ練習してよかったなと思いましたけれども、でまあ翌日ですね、まあ本番ですよ、本番の午前中にですよ、プレゼンテーション資料で作り直してっていうか、まあちょちょっと修正したりとかしまして、でですね、まあなんとか無事終わったんですけれどもね、はい。でもなんかね、なんか裏情報ですけど、なんかね、なんか高評価だったみたいです。はい。はい、ということで、まあ良かったと。まあ一つここに1ヶ月半近く、心配していたことがね、もう終わったということで、まあ良かった、良かったっていう感じですね。はい。まあとりあえずプレゼンがあって終わりました。はい、プレゼンの話終わり。もうどんどん行かないともうね、間に合いませんよっていう話でですね。で、続いては、まあ、これも先週の出来事ですね。とある友人がですね、僕ん家に泊まったっていう話ですよ。まあね、泊まるっていうね、いう行為をね、あんまり受けたことないんですよね。まあね、それこそ言ったら、学校であったお泊り会とかですよ。ね。あと何ですかね。まあ、修学旅行とか見学旅行とかのお泊まりぐらいですよ。もうそれ以外もお泊まりっていう経験は全然まがねないわけですよ。で、僕が泊まったわけじゃなくて、僕が受け入れた側なんですけどね、今回は。まあ、突然ね、その日の午後5時ぐらいにですね、今日お前んち泊まり行くわって言われて、アホかと。いきなりかっていう話でですね。まあ、案の定その日のね、8時くらいに家来ましてですね、まあいいんですけどね、別に。まあね、まあ来るって分かってたんで、まあ飯の準備はきっといるだろうと思って、飯、カレーですけどね、カレー、肉なしカレーですよ。肉が入ってないカレーですよ。もう一人暮らしですからね、もう僕完全に手抜いてましたからね、もう肉なくていいやと思って、肉なしカレー作ってたんですけどね、まあそれをね、あげましてですよ。っていう話とかですね、まあ彼がカレーにちょちょっとね、なんかね、彼料理うまいのかどうなのかよくわからないですよね。なんか隠し味的なものを、僕んちにあった隠し味的なものをね、突っ込みまして、なんかよりマイルドなカレーになったっていうね、後日談もありますけど。はい、だったりとか、彼シャワー浴びたりとかね、しましてね。まあそんなんでね、で、まあお泊りっていうとね、まあみんなオールナイトするんじゃないかと。ね、まあ結構バカ騒ぎするんじゃないかと思うんですけど、まあ僕ら二人はですね、まあいい大人ですから、ね、いい大人ですからね、そんなね、騒ぐとかっていうことはね、さすがにしませんよっていう話で、てかね、翌日、普通にここにありますし、でも彼は、ね、泊まりに来た彼はですね、
1校から授業が始まるということでですね、まあそんなバカ騒ぎしちゃいけたら悲惨なことになる。しかも1校目テストっていう話を聞いてですね、嘘だろっていう話で、お前前日に泊まりに行くかよ普通にっていう感じだったんですよ。まああのまあ、そんなんでバカ騒ぎすることなくですね、あのてか、ね、普通にね多分僕が生活しているこの日常から比べると就寝時間ちょっと早めだったような気もしなくもないですけど、まあ、まあ、寝まして、まあ、翌日、まあ、朝食もね、あとそこら辺にあるものをね食いましてですよでっていう感じで、まあ、朝彼を見送って僕はさあ何しようかっていう感じで、ね、一日を過ごしたんですけどねはい、まあ、そんなことがありました。まあねっていう感じですよ、うん、まあ今後もこういうことがあるかもしれませんということでですね、まあ彼に申し訳なかったな、ね、布団がないという話ですよ。彼床で寝てましてですね、翌日腰痛いとか言ってましたけど、それはそうだろうっていう話です。まあね、来客用の布団必要ですかね。まあそんな来ることもないと思いますけどもはい、という感じで、友人一人がですねお泊まりに来たというお話でした。はい、この話終わりとなんか話余りそうだな、時間これちょっと余りそうだな。まあいろいろ話しましょう。じゃあですね、じゃあ時系列的に言うと次はあの話かな。まあ先月ね、まあ、散々ですよ、まあ、奨学金の手続きとかあってですね、まあ、面倒くさいと奨学金の手続きが。で、まあ、実家帰ってね、やれ、ハンコだ、やれ、書類だって言って準備して、で、まあね、ゴールデンウィーク帰ってきて、で、その後僕が、まあ、個人的に書かなきゃいけないものを書いて、で、まあ、大学に提出したわけなんですけれどもですね、どうもね、奨学金がね、なんか採用された臭いんですよね。採用された臭くてですね、とある日通帳を記帳しに行ったら、うん十万円、まあ、何十万円か言いませんけども、うん十万円ですよ、単位としてはですね、がね、一気に通帳に入ってるわけですよ。えみたいな、もういきなり、何これ、こんな金、これ、間違ったんじゃないのと思って、いきなり入ってびっくりしたんですね。で、まあ記帳して確認しましたら、ですね、まあ、奨学金だったっていう話でですね、まあ4月から6月まで3ヶ月分がですね一気に振り込まれたということで、まあびっくりですよ、いきなりね、いきなりうん十万円通帳に入ってたらもうびっくりですよね、皆さん、そりゃそうだっていう話で、まあどうも採用されたくさいぞと、まあ、正式な、ね、通帳まだ来てないんですけれども、まあ、どうもね、まあでもね、奨学金として振り込まれたものなので、まあ採用されたんだろうということで、無事採用されました。まあ、未来の自分に貸しを作ったっていう話ですからね、これは。まあ、大事にね、使っていきたいと思いますけれども。まあ、また多分この後ね、書類書かなきゃいけないものとかもあるんでしょうね、採用されたからには。はい。で、まあですよ。まあ、実家にこの旨を報告したら、まあ、ちょっととりあえず奨学金置いとけと。とりあえずまだ置いとけと。いう指令を受けたので、まあ、このまま置いておきますけどね、多分これね、僕の生活費になると思うんですよ。で、まあ、一部はね、学費に回すつもりでいるんですけど、僕個人的にはね、まあ、親はどう思ってるか分かりませんけど、僕個人的にはその一部は、まあ、学費として回して、でその一部は生活費として回したいなって思ってます。うん、まあね、っていうか、まあ、アルバイト始めたらそんなこともないのかなっていうね、全部学費に回せばいいんじゃないかと個人的には思ってるわけですよね。まあ、てかバイトでもそこまで稼げるかって言ったらさ、多分そこまで稼げないと思うんですよ。うん、もうたかが知れてると思うんですよ。多分ね、家賃すら払えないぐらいだと思うんですよ、値段としてはね。まあ、だから食費かな、もしアルバイトして稼いだら多分ねって感じはするんですけれどもね。うん、まあ、まあそんなところでですね、奨学金が無事採用されましたという、お話でですね、一気に通帳にうん十万円入っててびっくりしましたっていうお話でした。うん十万円ってあれですよ、普通にもういきなりですよ、なんか散々今までね言ってますけど、 MacBook Pro が欲しいと答えてますけど、普通に買えますからね普通に買えるぐらいのお値段がいきなり入ってまして、びっくりですよねっていうね。別にそこで衝動買いしてるわけじゃないですからね、ちゃんと通帳にうん十万円入ってますから、まだ、はい、まあ、しばらくちょっと放置しておこうかなと思います。実家から指示がある仰ぐまで待てようと思います。はい、ということで、まあ、奨学金採用されましたっていう話でした。終わり。さ、最後かな、これが最後になるかな、まあ最後にしよう。ですね、まあ
昨日までちょうどですね、6月12日まで開かれていたですね、まあ、北海道ではおなじみのあのお祭り、まあ、よさこいソーラン祭りが、ね、ありまして行ってきました。まあ、今日はこの感想をちょっと言おう。ですね、まあ、僕はですね、11日土曜日と12日日曜日の両日2日行ってきたんですけどもですね、まあ、11日はですね、まずちょっと会場ブラッとしてきてね、まあ、どんなもんがあるのかなと思ってちょっとブラッと見てきましたよ。うん、いやーね、そんな感じなんですけど、11日はよくわかんなくて、まずいきなり行ったもんだから、まずどこに何があるかがよくわからなくて、でまあちょっと手持ち無沙汰状態になってガイドブック買ったんですけど、ようわからんなくてですね、どこの団体がいつ演舞してるかがわからなくて、まあ11日はあんまりまともに見れなかったんですね。でまあ12日もじゃあ行こうという話になってですね、まあもちろん2日とも僕一人ですよもちろん僕2日とも一人で行ったんですけど、で、あ、そうそう、11日ね、そうそうそう、昼ぐらいかな、雨降ってですね、もう悲惨な目に遭いましたよ。もちろん傘なんてのもね、雨がっぱ的なものも持ってないわけですよ。もうね、ずぶ濡れですよって、まあ、そこまでずぶ濡れじゃなかったですけどね。でまあそうね、てかね、傘さ、あんな大勢いるのにみんな傘さすなよっていう話ですよね。もう邪魔くせえだろこの野郎っていう話でね、もう雨がっぱにしようっていう話ですよね。まあそんなこともありましたよ。でまあね、まあそのあんまり満足して見れなかったということで、12日日曜日もね見に行ったんですよ。でこの日ね朝から見に行ったんですよ午前10時とかね普通に会場にいましたね僕。で午前10時ぐらいにも会場にいまして、でまあうちのね大学も実は演舞してたりっていうのがね実はしてるわけで、でまあね、あんまり言うと大学もやばれちゃうって言いませんけどね。うん、まあ、てか札幌市内の大学ほとんどもう出てますよね。結構演舞の団体さんのやつリスト見てると、だからまあほとんど出てるから、まあ言っても問題ないだろうと思って今言いましたけどね。うん、まあ出てるわけで、まあまずうちの大学見まして、でその後ですね、まあまあ去年ソーラン大賞を受賞した、あ、まあ、去年というか、まあ、今年も受賞で、ね、2連覇したんですけど、もう結果論から言いますと2連覇したんですけど、まあ、夢ソーランエサシっていう団体さんもね、まあ、実はつながりがね、かなり薄いつながりですけど、実は僕もちょっと実は薄いつながりがあったりする団体さんなんですけど、見に行ったりとか、あとあれですか、平岸天神さんとかですかね、あと北海道大学園さんとかっていうね団体さんを見に行きましたよ。いや、やっぱり生で見るのと、生で見るのとテレビで見るのは全然違って、やっぱり生の方がそれも迫力があっていいわけでっていう話ですよね。で、うん、多分記憶がある中でよさこい祭りに行ったのは多分人生初めてだと思います、僕はね今回。いやー、なかなかやっぱりすごいですねということで、うん、本当に会場見てるとね、本当に全国いろんな人からね、いろんなところから来ていまして、まあ、もちろん演舞している団体さんも全国からいろいろ来てるんですけど、観客の、ね、皆さんも全国から、ね、つつうらうら来てましてね、まあ、北海道に住んでた時なんで今まで見てなかったんだっていう話ですけどね、まあ、そんなに見れるもん、札幌にやっぱり住んでるのに見れるもんじゃないなとは思いますけどもね。はい、という感じで、ね、よさこい祭りも見に行きましたよ。僕ね、お金払わずにですね見るということでですね、日曜日はですね大通りの西7丁目ですかの、まあ、南とか北とかのパレードをね、ずっと無料のフリーでね、座って見れるエリアがあってね。で、まあ、無料ですからね、めちゃくちゃ混むだろうと思ってですね、たんですけども、まあね、実は案外そんなに、ね、混んでて入れませんみたいなことは、実はそんなになくて、まあ、やっぱり人気ある団体さんの前後だと、やっぱりちょっと混んだりとかするんですけれども、まあまあまあ、普通に入れますよって話でね、うん。まあ見ようと思えば普通に見れますっていう話でしたね。はい、なので普通に座って日曜日は見れてよかったと思ってね。はい、まあ写真もたくさん撮ってきたので、まあどっかにあげましょう、ミクシーかどっかにでもあげときましょうね、後で。はいはい、という感じがございました。はい、うん、あ、そうそうそうそう、でね、その日で、ね、結局僕、そうそうそう、土日か切符っていうんですか、ね、地下鉄、ね、500円で乗り放題っていうね、1日乗り放題、土日限定でみたいなね、切符があるんですよ。まあ、それ先輩に教えてもらったんですけどね。うん。で、それ買って、札幌駅と大通公園を何度も往復してみたんですね。で、札幌駅前ではね、実はよさこいっていうのがやってて、で、そこも見に行ったんですけど、まあ、とある団体さんがね、見たくてっていうか、まあ、私立船橋高校
吹奏楽部のよさこいをねちょっと見たいなと思って、見ていて、もう追っかけのように見に行きまして、ね、でまあまあまあ見てやっぱりすごいなっていうね、やっぱり吹奏楽、まあね、よく見たらね、よく見たらマーチングスタイルなんですよ。そう、僕もね結構そういうところ注意深く見てたんですけど、よく見たらマーチングスタイルでやってて、あ、やっぱりねみたいな、さすが吹奏楽部って感じでしたね、やっぱりね。はい、そんなところも注目しながら見てました。はい、でまあ札幌駅と大通駅をこう往復、何度も往復しながらね、追っかけのように、見てましてですね、いましたよ。はい、そう、リボディね、リボディ、リポビタンデーですか、ね、肉体疲労需要競争にファイト一発ですよ。そうそう、あれがイベントとしてやってまして、まずね、そう、さっきもちょっと話戻りますけど、大通りの西7丁目の会場でも座席にね座ってみる、南とか北のパレードを見るっていう座席でも、実は朝早く行ったら、ね、配ってたんですよ。で僕そこでまず1本飲みますよね。でそれとは別に、なんか特設ブースみたいなのがあって、そこでまたタダで、ね、配ってるんですけど、ファイト一発って言ったらもう1本もらえるみたいな、ね、話で、もうそこで2本目ですよねっていう話でね、まあ、あれ飲んだせいかですね、2日目はなんか体力持ったんですよ。すごい体力持ってですね。で、結局ね、その日ね、セミファイナルかな、最後のファイナルステージ、よくテレビで放映されてる、まあ、北海道の人だったら分かると思うんですけど、テレビで放映されてるんですけど、前に行われてる、セミファイナルステージっていうのがあってですね、まあ、それが5時から7時くらいまでやってるんですけども、まあ、それも、見たんですよ、実は。まあ、そこまで見たんですよ。うん、で、まあ、そこはですね、会場、まあ、テレビでよく見てるから分かると思うんですけど、分かると思う、まあ、分かる人は分かると思うんですけど、ものすごい混んでるじゃないですか。ものすごい混んでて、まあ、もちろん僕、フリースペースにも座れず、もちろん僕、有料で座席なんか取ってませんからね、そこには座れず、でもどこで見たかっていうと、沿道ですよね。フリースペースがあって、で、その横に通路があって、で、そのさらに横に沿道みたいな感じで、なんかちょっとね、なんかあるんですよ。見れるっていうのも立ち見ですけどね、完全に立ち見ですけど。そこで、まあ、比較的ね、立ち見のですね、一番前の方で見れまして、まあ、辛いなと思いながら、5時からずっと、あ、ってかね、正確に言えば4時くらいからもうそこに立ってですね、もうずっと7時まで見てました。いや、やっぱりですね、まあ、でもそれぐらいまでね、見る価値はありましたね、やっぱり。うん、やっぱりどこの団体も素晴らしい、やっぱりね、勝ち抜いてきた演舞でね、チームなんで、すごい演舞は、すごいやっぱり迫力ありましたよね、という話で。はい。そうそう、さっき言った船橋高校吹奏楽部もね、セミファイナルに出たみたいでね、いや、素晴らしかったですね、という話ですよ、ということですよ、はい。そう、僕もね、よさこいね、実は去年ね、学校祭で実はやったんですよ。まあ、去年の話ですからね、まあ、去年は休止期間だったんで、こういう報告はあんまりしてないんですけど、で去年学校祭で、ね、よさこいやって、まあ、それこそね、まあ、あえて名前はね、さっき言いましたけど、名前はあげませんけどね、某団体さんがですね、に楽曲を借りて、で、実際その曲で踊ったっていうね、感じで。もうね、そんなのすごいですよね、今年もね、まさかみたいな感じですよね、今年もまさかみたいなね、チームですよ。まあ、どことは言いません問題になりそうなんで、どことは言いませんけどもね、はい、お借りしましてですね、そう、あれお金、あれ借りるにもお金かんのよ、ぶっちゃけっていうね、裏事情を話しつつ、はい、去年もね、僕よさこいね、踊ってね、まあ、この学校生はね、所詮そのレベルですよっていう話ですけど、やっぱり、ね、すごい、やっぱり踊ると大変なんですよね、あれって。まあ、わかると思いますけども。で、やっぱり見てると、やっぱりみんなすごいなと思いますよね。だってみんな何回も踊ってるわけですよ。それだけでも結構大変だと思うんですよね。うん。まあまあ、本当に大変素晴らしい演舞でした。で、その後ね、結局ね、セミファイナルが終わって、で、まあ、じゃあちょっと7時半から始まりますよ、ファイナルステージ始まりますって時に、もうまあ移動しましてですね、まあ、自宅に帰るわけです。そこからもうテレビ観戦しようと思って、自宅に帰るわけなんですけどもね、まず地下鉄乗って札幌駅まで行って、で、札幌駅からまあ JR でね、我が近所の最寄り駅まで帰ったわけですけどね。で、ギリギリ着いたのがですね、8時10分くらいですよ。結局まあそれくらいかかったんですよ。で、まあ終わったのはね、 あ、8時10分くらいでちょうどテレビ入れたら、一つ目、ファイナルステージの一組目のチームが演舞しようっていうところだったんで、あ、間に合ったと、ギリギリ間に合ったというところで、まあ、そこからテレビ観戦しましてねという感じでした。はい、まあね、また来年もね、もし時間が取れればね、行こうかなと思います。はい。ということで、ここでなんかですね、番組からリスナーさんにお知らせがあるという話ですよ。あのですね、今回、よさこいね、行ってきたわけなんですけども、なんとですね、リスナーさんになんかプレゼントがね、あるっていう話らしいですよ、どうやら。リスナーさんにプレゼントがあるようです。でですね、まあ、何をプレゼントしようかと思ってね、まあ、いろいろ考えてですね、ちょっと前にね、カラーデイズでもおなじみの某サイトで、まあ、某ポッドキャスト番組さんで、まあ、やってた企画と若干これ被ってんじゃないかっていう話ですけど、まあ、一番まともっていうかね、僕も楽ですし、僕もまだね、そんなにね、郵送料かかるわけでもないですし、ねっていう話なんで、まあ、そんなに高いことでもなんか、高いものでもないですし、まあ、ぶっちゃけね、たくさん一緒に配られるだろうということで、公式絵はがきをね、プレゼントしようと思います。でだな。まあ、どっかのサイトのパクリですよね。完全にパクリですけども。公式絵はがきをプレゼントします。で、ですね、まあ、何枚あるかは言いませんけども、まあ、結構の枚数っていうか、まあ、まあね、そんなに応募してくる人はね、多分いないと思うんですよ、ぶっちゃけ。ね、そんなに応募してくる人はね、多分いないと思うんですけれども、公式絵はがきプレゼントです。でですね、まあ、欲しいっていう人もね、大変物好きな方はね、あんまりいないと思いますけれども、まあね、ちょっと若かわいそうだから応募してあげようかなっていうね、そこのあなたはですね、まあ、ぜひ応募していただければと思います。公式やがきプレゼントでですね、漏れなくですね、私のメッセージなんかもね、つくらしいと。いらねえよっていう話かもしれませんけどね。いらねえよっていう話かもしれませんけども。で、あと、漏れなく、若ハンコがついてくるっていう話で、あんまり使わないっていうか、使う機会がないんですけど、でっかいね、若って書いたね、ハンコがあるんですよ。そのハンコもね、押してじゃあ、送りましょうよっていう話で、送ります。はい。で、まあ、多分ですよ。応募者全員さ、プレゼントですよ、きっと。人数的には多分ね、というところで、募集したいなと思います。で、まあ、ね、北海道内の人でも全然いいですから、はい、全然いいですからね、はい。まあ、もちろん道外の方でもね、ということで、よさこいのね、公式ハガキをプレゼントしたいと思います。で、絵柄に関しては、まあ、これはランダムで、僕の方で選ばせていただきます。はい。で、まあ、欲しいよという人、まずどうしたらいいかっていうのを説明したいと思います。ですね、若16.com のトップページにも置きましょう。じゃあ、若16.com の、トップページに、まあ、2011第20回よさこいソーラン祭り公式絵描きプレゼント応募はこちらみたいなね、画像があると思うので、そこをね、まず押していただけます。するとですね、普通の目安箱が出てきます、多分。はい。目安箱が出てきまして、で、そこにも、まあ、ちょっと書いてるんですけどね。はい。で、宛先のところに、第20回、よさこいソーラン祭り、腰上がりプレゼント応募ってあるので、そこを選択していただいてね。はい。で、あと、目安箱の欄はね、適当になんか番組の感想とか書いてください。はい。で、まあ、送信していただくと応募完了です。はい。まあ、だから目安箱からね、普通に行きゃいい話ですよ。普通に番組の目安箱はこちらっていうところからクリックしていただいても、まあ、どっからでもいいので、目安箱に入っていただいて、で、宛先を、まあ、こうしてやはりプレゼント応募にチェックしていただければいいっていう話です。はい。で、まあ、皆さんのね、本名とかですね、住所を聞くっていうことはですね、後から行いますので、とりあえず今、挙手ということで、欲しいという手を挙げていただくということは皆さんにしていただきたいなというふうに思います。はい。でですね、皆さん個人情報はもちろんですね、僕以外は見ませんし、今回のこのプレゼント以外の用途では一切使用しませんので、はい、ご安心ください。また発送業務が終了次第、皆さん個人情報は、消去させていただきますので、はい、ご安心くださいということを、まあ、一応言っておきます。はい。まあ、そこの辺はね、やっぱりちゃんとね、やりたいと思います。はい。 はい、ということで公式ハガキプレゼントということで、あの番組史上初めてなんじゃないですか、リスナーさんに何か物をあげるっちゃうのはね、はい、ということであのぜひね、あの応募していただきたいんだと思います。はい、ということで今回のポッドキャストはこの辺でいいんじゃないでしょうか、時間的にもね。はい、これまあなんかね一気にガバッと話してきましたけど、まあ大体よさこいの話でしたねっていう話です。はい、じゃあ、今日はエンディングこの辺で終わりましょう。ということでエンディングでございますけれどもですね、はい、先ほども言いましたけれども番組からのお知らせです。ただいま、2011第20回よさこい遭難祭り公式絵はがきをプレゼントの応募を受付中です。応募はですね、カラーデイズの目安箱から、ご応募ください。目安箱の宛先を、公式絵はがきプレゼント応募を選択していただくと、応募エントリー完了となります。先ほど言い忘れましたけど応募締め切りは、2011年6月30日午後11時59分59秒までです。はい、ということで6月いっぱいまで、応募を受け付けておりますので、皆さんどしどし、たくさん応募していただければと思います。多分全員に当たります。もう抽選とかね 100% ないと考えていますね、僕はね。まあ、もし抽選来るほど応募来たらもう完全に奇跡ですよねっていう話で、まあ、多分そんなに来ないと思いますので、まあ全員プレゼントになると思いますので、皆さんねふるってご参加ください。はい、というわけで以上番組からのお知らせでした。ということでエンディングでございますけれどもね、いやすいませんでしたね、ほんと最近更新してなくてっていう感じで、なんかねもうネタはねほら今日話した通りかなり溜まってるでしょ、多分ね。ネタ一つ取ってもね多分ね結構1回ぐらいの分量にはなるぐらいのネタはあったんですけれどもね、今回はガバッとね近況報告しました。まあこれぐらいにいいのかもね、あんまりグダグダ喋ってもしょうがないですしね、まあって感じはしなくもないですけどもね。はい、でですね、まあ最近まあいろいろありましてですね、まあね忙しいか忙しくないかで言われれば最近も実は忙しいんですよ。サークルの方でですね、まあ1年生課題ということで映像作品をね作るということで、まあそっち系もね仕事もあったりとかですよね。あとまあ僕プライベート的にもちょっと最近ちょっと忙しいかなっていう感じですよね。はい、でまあそんな忙しい中なんですが、あの和歌16 .com ね、あの今ベータ版じゃないですか、あのですねおそらく今月中にアルファ版になるんじゃないかっていう話が実はあるんですよね。あのバージョン 2.0 に変わるんじゃないかと、まあそこでほぼほぼもう完成っていう形になるんじゃないかなと言われているんですが、詳細に関してはじゃあ次回和歌16 .com プロジェクトあの第2回目をやりましょう。はい、そこで報告します。はい、ということでですね、まあまあ次回までお楽しみにしていてください。はい、ということでここまでお送りしたのはカラーディーズ和歌でした。それではまた皆様次回までお元気で、さよなら。